ちょいと短めに他行の他たたりと言ったって時間がないわけじゃないんですよ。私が端折りたいだけで、本当は休みたいんだから。たたりって言いましたよね。伊達です。これはわざとで、ある種我々はたたられてるんです。伊達ですよ。まあ、伊達、何俺の前でちょろちょろしないで頼むから。今集中してんだから、ディレクターのやることじゃないでしょ。岩城の国ですから、福島ですね。そこのまあ最初はそのイタチとかそんな風に言われていたから、まあでも普通は今一般的に伊達氷って言いますよ。そこが発祥。なんでこんな風に違っちゃったのったら、要するに初代が仙台って、仙台藩っていうのは、もう仙台藩の頃は、できた頃はそれはもう圧倒的に豊臣の天下ですから、ついに手出せなかったん。これ、いや勢いが違って戦争も下手だったんだろうって全然違います。これはあなた大阪方へ着いたら、当時そんなもんが東北だけでも手組んでごらんなさい。そんな一つの国がどれほどの威勢があって、例えば戦上手でもかないっこない、持ってる道具が違うもの、馬の数だけだって全然違いますから。でそういうのに目をつけたのは圧倒的に豊臣で、もっと言うと秀吉は信長を見てますから、良き先生を見てもああいう終わり方をするんだっていうところも見て、ついにほぼ天寿を全うしましたからね。そういう意味では後半があまり評判のいい方ではなかったけど、秀吉は大したもんだと思います。しかしこの秀吉をもう本当にてんてこまいさせたのが伊達なんですね、政宗。ということで伊達家はそもそもは仙台へ移ったっていう、伊達政宗がこれ仙台の城主になって、初めてあの辺一帯が伊達の力になって、それまでは岩城の国が大したことはなかった、ないんだけれども、伊達家は一般的に言うと伊達政宗は初代で伊達家をあれだけ大きくして、で仙台藩を作り上げて、秀吉ともあれだけ戦って一歩も引かなかった、いわゆる伊達っぷりを見せたっていうけど、これは嘘です。伊達政宗、この人意外でしょうけど17代です。で他の人がほとんど間違うのは九代、もう特にその政宗の時に亡くなってますから九代目でいいんですが、九代も政宗なんです。同じ名前なんですよ。それここの家のものがつけていくわけで、全部宗がついてるし、で伊達政宗のお父さんは照宗って人です。でこの人が16代で、でこの人が要するに仙台移る前の最後の殿様、残念ながら政宗から見たら能なしですね。伊達政宗、父16代照宗は大した歴史に残る人ではないんですが、生まれたのは永禄10年1567年の8月3日。読みようはご存知でしょう。梵天丸。ね。いい名前ですよ。米沢城で生まれました。だから、まだこっからなんですね。伊達が座っていて。ついには城主になった。いい変な思いしたんだ、これが。城主になるまでが。まずは、何と言ったって、独眼竜でしょ。昔伊達政宗ってね、中村金之助の映画であったんです。私は幼少期見てますから。それでその時映画は敵兵に追われて藪の中へ入り込んで、自分たちの身内 と当然家来ですが、逃げ込んだはいいけど、もうとりあえず雷鳴とどろく中へ大雨がパーッと降ってくる時に、正面の方から敵が放った矢がこの目にあった、左目に。それでこれを手で引っこ抜いたんです。以降目を失ったっていうけど、死にます。正面から矢が当たって手で引っこ抜いて生きてるはずがない。実は放送です、幼少の折にね、右目を失いました。で後につけられたあだ名が独眼竜です。終生政宗が嫌いました。これを 独眼流って言われ方を。随眼寺ほど良き寺はないという歌がありますね。あの随眼寺に実は気を使ったのかな、政宗亡き後政宗の若い頃の像があります。未だにあります。私も拝見しましたが、右目がほんの小さくついてます。政宗の宿眼だったんでしょうね。で、失ったものの、政宗の心から失ったものの中で二つ大きなものがあるんですよ。二つ。なんだってこの人全部に勝ってきた人ですから。秀吉でさえものともせずね、いまだに言葉も残して。じゃあ何を失ったか。母親の愛、聖母です。ずっとこの子を嫌いました。もうとことん嫌いました。それに対して父親の照宗、どうにもなんない意思表示が。で、確か18歳の時、政宗はこの母親を追放しました。本来は後を継ぐのは書いてあります、弟小次郎なんですよ。これ母親が勧めた。これやたら可愛がってたから。で、どうしたか。惨殺しました、政宗が18の時に。で、母親追放しました。で、伊達家は俺が後の、これが仙台の藩祖です。そもそもの仙台伊達家の祖になったんですよ。これ暗やらっぽいんですから。だけど私が思うに、政宗が失った心の奥の奥の悲しみの深さは、おそらく右目よりももっと深かったでしょう。で、こういう生き方しかできない。でもおそらく伊達家は、だからといって小次郎がやっていたらどうなったかというのは誰にも言えません。言えませんけど、政宗ほどの、どう考えても英才であって秀才であって天才ではあったとは思えないですね。ともかくこれが現実です。したがってこの2つが政宗に与えた後の生き方は、何が何でも生きてやる、どんなことが起きようと、俺に襲いかかった2つの悲しみから比べたら、秀吉、あんな猿なだめておちょくんなわけないよですよ。早い話、私は結論を先に言うと、あの伊達な作りとか派手は絶対に秀吉に対しての当てつけです。同時に秀吉は喜びました。秀吉はそもそもとんちの利くユーモアの大好きな人です。こういう人が権力者になった時に、下はいじけてこうやってとにかく言うことを聞きますと、ものすごく嫌います。どんな場面にあってもヘラッと笑える力を持ったやつは、あいつは怖いと思うはずです。秀吉の感覚、感性、センスから言ったら、まんまと見抜いたのが政宗です。だから京都へ上がるときに思いっきり派手にやろうと、構わねえから。それで上がったんですよ。この伊達っぷり見せつけられ、京は都ですから当時。評判になったら秀吉はもう笑うしかないですよ。やるなあ、お主は。と私は結論付けてます。政宗の生き方の中で、実はあれは業のもんなだけじゃないんですね。合わせ持ってるんですよ。ここがおそらく政宗の天才たるとこだと私は思いますね。とりあえず今日はここまで。他行の他、伊達。